女の子に映画の話とか講釈とまだいかんけど、すると鬱陶しがられやすいような。そんなことない。
ありますよね。
ありますよね。なんか、でもしたいって。っ
ていうか、相手が喋りたがるんですよね。
ああ。
女性って結局。
こう、こう、やな、みたいなこと言ってくるんですけど、こっちが反論したりすると、上みたいな顔されて。
そうそうそうそうそう
そう。そこまで聞きたいわけじゃないのよっていう。
こっちの話を聞いてほしいのよっていうことなんですよね、女の人。
感想を聞いてくれりゃいいのよ。
だから女の子と映画に行くとき、結構それがしんどいっていう。
いや、そこは割り切って言ったら意味やんか、だから。
あかんし。
行く映画考えたらいいね。もう別に、ああ、うんさえねえで済ませるような映画を。
アリスとかを見に行けばいい。
そうそうそう。
こんなんちゃうね、ティンバートンは。言い出すんやろ、また。いや、なんか俺の中の女の子像ってのが明らかになってくるよね。
大輔さん18番。僕ばっか書き込んで恐縮ですが、もちろんちゃんと聞いていますけれど、昨日第9地区見てきました。
トットルー、
トットルー。
前回の知った会話があったりファーを聞いていただければと思います。
第9地区ね、第9地区。面白かったですね。
面白かったですよ。
面白かったですね。てか、みんなが想像してたよりずっと熱いっていう。
ずっと熱い。で、そこでなんか僕ちょっとツイートしたんですけども、ツイッター。
はい。
男女で差がある気がしたんですよ。
熱にですよね。
最終的な熱に。
はい。
あの、やっぱ、女性が一緒にまあ見に行ったんですけども、知人の女性と。女性が最後やっぱり切ないみたいなところを見るわけですよ。最後の。
はいはいはい。
花を。
出
るところの切ないね、みたいな。
あんなことになっちゃったけど、やっぱり奥さんのこと思って愛を置いたり、美化しって切ないよね。
そう、なんかそういう切ないね、みたいな終わり方ね、みたいな感想で。いや、熱いやん、あの前の、みたいなさ。あの、パワードスーツ戦みたいな。
なんかね、男のロマンの映画なんですけど、いわゆる、自分と違う世界に放り込まれて、でもその中でこう自分を変えていく話じゃないですか。体も変わりますけど。
変わりますね。
最終的には一人の仲間のために命張るという。
うん、
ただ多分あの熱さっていうのはなかなかその男の子の中にあるものっていうか、ジェームズ・キャメロン的な感じがあるんですけど、なんか夢みたいな。多分そういう夢を持たずにっていうか、もっと現実主義的な人が女性って結構多いような気がして。
そうですよね。
てかそういうなんかすごいことしてやろうみたいな熱っていうのは結構少ない気がしますね。だからそこが熱いっていうのはそもそもわからないっていう。
そうそう、熱いとかじゃないんですよね、あのシーン。
うん、
あのシーンをなんかまあ言ってもかっこいいよねぐらいとか。
自己犠牲かっこいいよねと。撃たれても撃たれても立とうとするんがいいんじゃないか。
確かに現実的に考えれば助けには戻らないよね。あいつ。っていうね。大輔さんが、僕の周りにはそういうのを見る連中がいないので、うーんうんとかうなずきながら、前回の知ったかの第9地区特集は3回ほど聞きましたよ。恐縮です。
人生を有意義にしていただければと思います。
きっと第9地区はもっと語ってる人は、批評家の人たちにもいるんで、きっと。
プロの方はちゃんと語っては言いますよ。もっと短く、うまく。あの監督のほんま持ち味っていうのが、あの映画の空気感そのものっていう気がして、あの、昔の作品集がどっかのサイトとか見れるんですけど、あの、CM とか、このディストリクト9の元のやつも見れたりんですけど、まあ見ていただくとすごいわかるんですけど、やっぱりそういう南アフリカとは言わんけども、そういうスラム街というか、ああいう汚いザラザラした感じの絵が上手い人で、路地裏でのなんか ロボット同士のパス、どこだったかナイキの宣伝かな、ロボット同士がボールパスし合うみたいなんとか、ナイキのシューズの革がめくれてって新しいデザインに変わっていくのが何回もなったりみたいな、そんなんであったり、
エボリューションやな。
そうそうそう。で、あと、二足歩行型ロボットが、大地区みたいな、アパルトヘイト的な街を回るみたいな、ほんま絵の雰囲気が似てんのよ、全部。それが、あのまんま映画になるとってことやんな。
カサッカサしてるやな、なんか。
ヘイローのコマーシャルもやってたやんか。
やってた、やってた、やってた。
あれ、あのまんまやもんな、ほんまに。空気感。出てくるもんはヘイローやけど。
カサカサのブレブレなんですけど、ただ見やすいんですよね、不思議と。 てか、最近のいわゆる手ぶれしまくってる映像っていうのを、
はいはい、
結構アメリカとかの映画ってうまくやるんですけど、
はい、
日本のドラマとかでたまに見ることがあるんですね。
はいはいはい、
揺らしただけやんみたいな。
とりあえず揺らしたみたいな。
そうそうそうそうそうそう。なんでそこで揺らすねんみたいな。
手ぶれっていうところだとなんかうまいなと思った映画が、
はい、
4ヶ月と3週。と2日。
あれです。中絶の話です。
そうです、そうです、そ
う
です。あれは見てられますか？
はい。
あれ？
はい、見てます。
すごい手ぶれがすごいんじゃないですか、あの映画。
ですね。
で、その、多分予算の関係で普通にて、そういうことになってるんだと思うんですけど、
は
あ
は
あ、話自体が、だんだん、中絶っていう話で、
はい。
不安定になっていくじゃないですか。出てくる出演者の感情が、
はいはいはい、
それに合わせていく意味がついてくるからすごくうまいなと思って見た。
いいですよね。ブレーとこっちのとその向こうのテンションがぴったり合うっていう。
そうなんですよ、
はいはいはい。
予算がなくてこうなってるにしてもうまい使い方だなって思ってすごい。
ですよね。てか、これが演出っていうか、意味のないことはしないしっていう。
そうです、そうです、そうです。
すべてに意味を持たせるっていう意味では。はい、
ちゃんと最後に、ブレてた意味が出てきてるっていう。
はいはいはいはい、はい。
すごい感じで。いや、うまいなぁと。手ぶれ一つとってもっていう。
ダイハードの一の監督、曰く、あれをやり始めたのはバーホーベンらしいですけど。初めてやったのはバーホーベンがそのオランダでやった映画やで、その常に画面が動いてるっていう。
うんうんうんうん、
ダイハードでもそれを利用してみたみたいなことを確か無線でブルース・ウィリスが喋ってるところで解説してた気がします。なんだったかな、ユマ・サーマンのコメディ映画、これも言ったかな、どっかね。ユマ・サーマンのその新作のコメディ映画で、確か50億ぐらいかけて作った映画があるらしいんですけど、とそれをアメリカで公開したら、何億円かしか回収できなくて、
はい、
で、海外でもやろうつってイギリスに持ってったんですよ。イギリスならまあ売れるかもしれん、コメディ大国やしつって言ったら、初週の土日の興行収入が確か10万円ぐらい。
持ってっただけ赤字じゃないですか。
赤字っていう、そう。しかも、どっちかの日には、確か1000円ぐらいしか入らなかったらしくて、要は1人しか見てないっていう。
へー。
不思議な状況があったらしくて、要はその、受けない映画のいかに罪なことかっていう。
罪ですね。
出資者丸損ですからね。
出資者も丸損ですしね。もうみんなモチベーションが半端なく下がりますしね。なんだったんだこの時間はっていう。
一応監督ってこの責任者ですからね、やっぱり。
そうです、ね。
プロデューサーもですし、
そうですね、
スタッフを養う必要があるっていう。
おしいさんが本で、おしいさんが持ってるその映画の、
はいはいはいはい、
映画には社会性が必要だっていう言われてて、はい、本で。はい、例の本で、
はい、
その社会性って何かっていうと結局お金だよねっていう、エンターテインメントとして成立してお金が返ってくることが一番の社会性としてのつながり、
はいはいはい、
観客と自分とのつながりはそこだって売れるようにしてるっていう、
はいはいはい、
そこですよね。だから多分それができる監督だからパトレーバーまで回ってきたらしい、
はいはいはいはい。そう。てか、少年漫画を二つもやってますもんね、この人、よう考えたら。
あ、というと。
え、だから、その、うるせえとパトレバーっていう、サンデーの看板漫画じゃないですか、を、実は手掛けてるっていう、その、結構硬派な監督として知られてるのに、両方とも割とコメディ要素が強いはずなのに、原作は。それでも受ける作りをしてくれるはずだっていうことで。
一応ね、パトレバーとかも。売れる作りっていうことで OVA の時はもう売れ線狙って作ってますもんね。
ですね。アーリーデイズなんかも本当との話がメインで、と脇の話がいっぱいあるって感じじゃないですか、あれシリーズって。
ま
あ、
漫画の
原作が、ね、はいはいはい。ただグリフォンの話だけ妙に少年漫画臭い感じがあって、だから売れてたってのもあるし、
はいはい、
だからその自分的にはグリフォンの話そんなに好きじゃないんですよね。
あ、
熱いんですけど、ロボットものとしては先に推しから入ってしまった人なんで。
なるほど、そういう感じもあるんですね。
推
しから入ってると、僕ね、漫画結構好きだったんですよ、そもそも。
はいはいはい、はい。
で、映画見て、映画すげえと思った方なんですけど。
はいはいはいはい。
なんだろうな。漫画は、うん、やりたいことが違うんですよね、多分もう完全に。
多分ね、はいはい。
それは完全に。
はい。
プロットの段階で違うんでしょうっていう、ね。
はいはいはい。
ありますね。 結城さんと押井さんでやりたかった世界観が。
だし、まあ、結城先生の選択は多分正しいです。サンデーで売れるように書くならっていう。
そうですね。まあ、キャッチーな要素がいっぱい散りばめられてますからね、漫画版は。
はいはい。
面白いなって思うのは、はい、あれですよね。やっぱ、押井さんの世界観でも、結城さんの世界観でも、後藤隊長。
後藤隊長、はい。
後藤隊長と南雲さんの分けはブレてないっていう。どっちの世界でも。
というかもう、あの人らの話になってますからね、もう。
そうそうそう。
押井的に多分、あそこにしか感情移入できなかった可能性もありますけど。
だからか。だから漫画から引っこ抜いてこれたんか。
でしょうね、多分。
そっかそっか。
ひょっとしたら計算して、あの間口を広げていた可能性もありますけど、全体的に平均年齢が高いですよね、少年漫画にして、もうキャラクターが。
ね、
主人公からしても二十歳超えてるっていう。
そうですね。まあ、結城さんって結構そういうの書きますけど。
書きますね。
書きますけど、特に一番高かったですよね、はい、多分。
バーディー。ですよ、
バーディーでももうちょっと下ですもんね、だって。
はいはいはいはい。バーディーは高校生でしたっけ、シーンも。
多分高校生。バーディーはもっとよくわかんない年齢だけど。
はい、うん。バーディーこそむしろ少年史的っていう。
あ、まあ今待ってはですよね。今となっては珍しいぐらいの少年史的な話。
ですよね。だからウルトラマンですしね、話を。そうですね。完全に。
ウルトラマン。それが逆に青年史に今言ってるんですよね。
てかそういうとこありますよね。ヒーローもの、昔のヒーローもののオマージュみたいなのが全部青年史に流れてる。Z マンなんかもそうですし、カツラさんの。
そうですね。ゼブラマンとかも。
ですね。
ですよね。
でも子供がひょっとしたら変身ヒーローものはもう見ない。ジャンプ見ても変身ヒーローもの受けないですからね。
確かにね。
まず、その、身にまとう必殺技があるぐらいならいいんですけど、常にまとってるヒーローっていうのはもういないっていう。
そう、そうなんです。そこで大宮地区って面白いですよねっていうね。
ああ。
変身ですよねっていう。
でも別物になっていきますから。うん、なんか変身ヒーローとか覆面ヒーローってもそれ自体がその宿命背負ってるみたいな感じがあって、コメディとかにもしにくいですし、結構その結構キャラ同士の面白い漫才っていうのが今漫画の中心じゃないですけど、一番面白い部分みたいな感じのところが
ありますね。
あるでしょう。その結構セリフ回しだけでギャグをやったりとかっていうのもですし、
もうコマとコマのつながりが面白いとかそんな、
結構ラノベ世代な印象がありますけど、デルフィニア戦記とか。
ああ、ありましたね、デルフィニア戦記。
あれも完全に漫才小説じゃないですか。はい、重厚なドラマを
見せかけ
意識して言いながら。そうそうそう。シリーズが続いて、ルーの話とかになっていくと、もう完全にキャラモノっていう。
で、ちょっと面白いなと前思ってたのが、銀チェさんの話で、その、はい、春日の映画の時の話に、
はいはいはい、はい。
桜萌えはなぜなのかみたいな話をしてて、銀チェさんと。
あはははは。
で、銀チェさんが格外を感じやすいっていうか、その外を感じやすいキャラクターだから朝倉いいんだよっていう話を道枝さんがしてたんですよ。
はいはいはいはい。
想像の余地があるって言って。
はいはいはいはい。
で今のまあ軽音とかもそうだと思うんですけど、
はい、
ラノベとかみんなそうだ、はい、結構漫画とかみんなそうだと思うんですけど、
はい、
割とその学外劇外の世界にそういうなんかドラマみたいなのが吸収されてってるっていうか。
ああ。
本来、だから、変身ものとかになったら、ドラマが、主人公の葛藤が、漫画の中に、劇中にあるべきなのに、
はい。
劇の中ではそう語られない、その葛藤は。
はいはい。
幸せな日常だけが映って、で、その、ちょっと悩みがあるんだろうなぐらいの描写されて、で、まあ、話は楽しい毎日が続いていく。で、その苦しみとか、その葛藤とかみたいなドラマは、もう、その劇外に存在してるっていう。
はいはいはいはい。
なんかもうその想像に任せられる時代になって
るん
ですね。本来ドラマとしてあるべき部分を。
はいはいはいはいはいはい、
は
い。てか、もうオチは分かってますからね、みんな。読みすぎてて。まあそうじゃない若い子らってのもいるんでしょうけど、ひょっとしたら。ですね。
春日とかもそうだと思うんですけども。楽しい日常を描いてるじゃないですか、春日。
はいはいはいはい。
何かしらのドラマみたいなのは、なんかあるような感じっていう、もうそれこそ物語の構成上そうなってるじゃないですか。
はいはいはい。
ドラマがなんか起こってるはずなんだけど、はい、人口たちは気づいてないっていう、
はい、
構造上そうなってるじゃないですか。
はい。
で、そのドラマがもう劇の外に追い出されてるっていうのが、ちょっとその、リンチェさんの学外にその萌えがあるっていう話を聞いてると、考えて面白かったんですよ。
ああ、なるほど。ああ、まあ、確かに、そういう感じのことを言ったはずなんですけど、確かに、思い出しました。
軽音なんかすごい顕著だと思うんですけど。
はいはいはいはい。
なんかこう、で、全体的にそういう主張校っていうのが、売れ線に走ってるとか、萌えとかそういうの、消費的に走ってるとか、言われがちだと思うんですけど、意外とそうじゃないんじゃないかなっていう。その作ってる側がすごい読み手を信頼して、こそ成り立つことじゃないですか、はい、それって。
ですね。リテラシーっていうのがこっちの。ですね。分かってくれるよねっていう。
そうそうそうそう。
はいはい。
ある日とかなんかもう完全に分かってくれるよねって世界じゃないですか。
はいはいはいはい。というか、そういうリテラシーができ始めた世代に特に受けるんでしょうね。だから、楽しみ方を分かり始めるんで。
そうなんでしょうね。楽しみ方。
と、この時間になってそろそろ疲れてきた感じですか？
いや、若干別のエンジンがかかった感じはありましたけど。
別のエンジンそうですね。この生放送本日のテストという形で、夜12時あたりよりやっておりました。通算5時間ぐらいやっておりますが、ゴールデンウィークに本番をやりたいと考えております。皆さん、その際にはまた、本日楽しんでいただいた皆さんは、その日にもまた改めて来ていただけると思いつつの、銀チェヤンのアスカの画像をアップするのを待っております。
はい、終わりました。ページ版に書けました。あ、終わった、終わった。
あ、もう、
終わった、終わった。
お疲れ様でございました。皆さん、この時間まで起きていた方、ぐっすり眠っていただきたいと思います。本日は日曜日でございますのでね、サンデーモーニングなどありますが、そんなものを見ずに寝ていただければと。アスカ、はい、アスカなのか、これは。
わかんない。これはアスカって実は2回しか書いたことない。生まれて全然わからない。
なんか髪の毛がガンダムリングになっている。
あ、そうそう。もうちょっとこう、横に分けた感じで、ね。いや、なんでも、寝ましょう。
寝ましょうか。それでは皆様、お疲れ様でした。